自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。皆さんこんにちは、パーパスドッグチャンネルキャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
チーフメンターの長谷川です。
この番組はゲストの方をお招きして、キャリアに火がついた瞬間とお聞きしてお届けする番組です。今週もちょっとカミカミですが、今週もゲストは石川さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと前回覚えてますか？こういった金融
のいいところで切れちゃいましたね。
そうなんですよ、時間オーバーでいろいろ盛り上がりすぎちゃいましたね。
ね、奥様の家業を引き継いで、事業承継をするどうするっていうところで待ってましたね。それがもう全くもうこんがらがってうまくいかなかったっていうことで、
いや
お家騒動っていうんですか、こういうの。
確かに、
確かに。
ちょっと、うん、
それどうなったのかっていう話よね。でもなんか気になるのはやっぱりこう奥さんどう思うのかみたいなところもね、どう立ち回るんだろうって結構気になるところですけど、
ね、あ、そうです、実家ですもんね、だってね。
そうですね、妻にとっては実家のまた親とまた兄弟たちとのことがありましたね、当時は。
佐渡は結構歴史のある地なので、結構いろいろやっぱりこだわりがある方が多いっていう話を聞きますね。
そうですね。さすがもう新潟にすっかり、トップに使っていらっしゃる長谷川さんの、新潟事情、佐渡事情をご存知いらっしゃるなと。
奥さん、ちなみにどうだったんですか、その時の振る舞いは。
はい。まあ、無理難題というか、その後取りのことを全然考えてもらえてないっていう事業承継内容を突きつけられて、まあ、妻も私もそれは受けられないっていうことで、まあ話し合いを重ねていたんですけど、まあ私は当時その、まあ後取りとして家業を守りたいっていう思いもあったので、まあどうしてこんなことになってしまったのかなってこう悩んでですね、こう落ち込んでたんですけど、まあその当時妻に言われた一言がもう強烈でしてですね、あなたの世の中には関わっちゃいけない人っているのよ、なんつってね。いや、お前の親や兄弟だろう、なんつってね。いう当時突っ込んだんですけど、私、あなたが、そのね、家業を継ぐ、継がないって、それこそ、まあ、お婿に入るだってなった時に、言ったよって、やめときになって止めたじゃない、なんつってですね。
止められてたんですね。
すっかり覚えてないんですけど、まあ、こっちはですね、逆玉残しだ、なんつってですね、ちょっと舞い上がってますから。もう、幼少期割と貧乏な思いして暮らしていて、まあ、金融会社の、ね、社長令嬢捕まえて、後取りだ、なんて言ってね。夢膨らんじゃってますからね。止められたっけ、なんつってね。なんでもうちょっと強く止めてくんなかったんだなってね、言いましたけど。
それですよね。まあ、ちょっと2回目なんでラップアップも兼ねてですけど、大学卒業しようかしまいかで、就職活動中にお子さんできて、でどうしようかなと思って東京決まってたのに、三型の新潟の家業を継いで、
はい。
で、継いで頑張った結果、っていうのが今の事業承継の話ですよね。
そうですね。いざ譲る譲らないってなった時に、まあ、やはり私は他人ですから。なので、他人に譲り渡すとなるとというところで難しかったかなと、いうふうには思いますね。
結局ね、嫁いでもらった奥さん側が、関わっちゃいけない人がいるんだよって今から
。まあ、やはり、長年や家族の姿を見てるので、で、まあ、妻方の実家も、まあ、なんて言いますか、長年、代々家業、事業をしていた、会社、一族で、それこそ、まあ、妻方の、父母は、金融業を、この先代から引き継いでるんですけど、このスーパーマーケットであったりとか、飲食店だったり、こう、いろんな事業をこの子に残して、っていうことでですね、あったので、まあ、やはりこの、家族というよりは、この会社が大事、事業が大事っていうことで、まあ、子供の頃からそういう思いをしてきた、ということは言っていました。まあ、だからどちらかというと何か選択肢があったときに、この家族がというよりは、いやいや事業が大事、一族が大事とかっていう、意思決定の仕方をするというのを子供の頃からまあ見ていたので、なのでそういう意味で、まあ話が通じない、 論理的な話が通じない相手っていうのがいるんだということで。まあ、
野暮な質問ですけど、
はい。
なんかあの、家業継がれたのと、今晴れて自分でっていう状態じゃないですか、起業されてっていうので。
はい。
どんなお気持ちですか、今の7年も経ちましたけど。
そうですね。どうせ苦労するなら自分のために苦労、できる方がいいと。いうことで、同じ苦労なら、そうだな、というふうに、今は思います。当時は、本当に一族のため、家業のためにっていうことが、こう、すごく自分の中で大きくて、そういう意味では、もう自分もそっちに染まってたなと思います。今振り返ると、この、自分のことよりも、この、家族のこと、また、家業のことっていうふうに、そういうなんか考えになってたなと。ただまあ、そういうその、いざ、事業承継っていう、この問題、権利関係が絡んだときに、まあ、ある意味、その、目を覚ますきっかけもらったかな、というふうには、思いますね。はい。
まあ、でも、その期間があったからこそ、スキルが身について今っていうのもありますもんね。なんかね。
はい。当然、大変苦しい20代、また30代中盤までの。
20代ですね。
寿司屋の職人みたいな状態ありますけど。なんちょ、なんか、これ、ちょっと寿司屋の職人の人になんか失礼かもしれない。切りましょうか。
そうですね。
ね、長い長い修行期間ではあったんですが、思いがけず、その、積み上げてきたものっていうのは、この、まあ、なんていうんでしょうか、こう、社会でこう、役立てるスキルになっていたっていうのを、こう、気づくきっかけというか、まあ、それを評価してくれる存在との、まあ、ご縁できたというのが大きいですね。
なんか一般の企業で最近人事の中でこう、サクセッションプランみたいなのが結構よく言うキーワードになるんですけど、まあ、要は後継者管理みたいなところがよくテーマになって、はい、誰がこう、役員社長になっていくんだみたいな、こう、人材プールみたいな概念があるんですけど、なんか もはや最初に入った時から、そのサクセッションに乗ってる人みたいな感じですもんね。言うてみたら。
他に選択肢はないのが中心だけど私しかいなかったというのが、私がやるしかなかったというのが、
英才教育
です。
でも、その、はい、さっきの奥さんの話出ましたけど、私もこの間、石川さんのテントサウナ、はいはい、利用させていただいたんですけどね。で、そしたら奥様がですね、あるその、すごい素敵な方で、サウナの熱波師ってご存知ですか？
はいはいはい、はい、
タオルでババーってこう、やる。そのね、奥様熱波師をやられてらっしゃって、本当にすごい素敵な、エネルギッシュな方でですね。まあ、だからそれもどこでその奥様も、まあ、
石川さんも。金融のジムのしてる、ジムやってた方ですよね。
多分ね。そうですね。ジムから何から全般、夫婦で一緒に家業のためにということで頑張りましたけど。ここだけの話、本当に妻は取り立てが上手でしてですね。特速の電話がもう本当上手だったんですよ。はい。なんで私も結構日々日常的に特速されていろいろね、詰められて日常送ってるんですけど。
特速されてるか分かんないですけど。
でもそのね、どこでそのカチッとサウナにハマったかみたいな。
そうそうそう。いや、金融のジムの人が突然熱波師になるっていう、これちょっと面白い感じですよね。
そうですよね。全くつながりがないですけれど。まあ、もともとサウナが好きだったのは妻の方でして、まあ、温泉が好きで、で、まあ、サウナも好きでっていうことで、まあ、新潟県内、本当に各地、この温泉がたくさんあるんでですね、結構その週末は夫婦で、こう、ね、息抜きに、こう、温泉行ったりとか、いうことがあった、よくやってたんですけど、まあ、サウナ、それこそ私は全然好きじゃなくて、もともと。サウナも嫌いですし、水風呂も本当に入る人だったのおかしいんじゃないかなって、こういうタイプでしたけど、まあ妻がこう進めるので、まあシステム開発の ARN を創業して、こう、まあシステム開発に追われる日々、やっぱり自分で使うシステムとよそ様に使ってもらうっていうんじゃ、こう質が変わってくるので、よそ様に使ってもらえるシステムをということで、しっかり作り始めたんですけど、まあ、ストレス溜まるんですね。で、なかなかバグが取れなくて煮詰まったりっていうことがあって。で、温泉だったり、サウナだったりっていうのに結構こう、夫婦で、行くようになりながら好きになっていったと。
汗と共にバグも取れていくみたいな感じなんですかね。
ああ、そうですね。結構サウナを往復と水風呂を往復する中で、こう、ひらめいてですね。ああ、もしかしてなんて、こう、ふとひらめいて、 で、慌てて、裸のままこのロッカーにメモしに行くとかですね。
ああ、なんかわ
で、
からないでもないかもしれない。
なんかこの、ふっとこうリラックスした時に、この、もしかしてあれかなとかっていうのをこう、ふわっとこう、ひら
な
めい
る
た
ほ
り
ど。
とかですね。
確かに確かに。ちなみに視聴者の方よくわかってないですし、僕もわかってないんですけど、まあ、ARN っていう細菌管理システムの会社をやられつつ、サウナの話になったんですけど、サウナ何やってるんでしたっけ？そもそも論っていうところ。
そうなんです。サウナの中でも、テントサウナという、アウトドアで、テントを立てて、で、薪ストーブをこうガンガン焼いてですね。で、もう100度、120度っていう空間を作り出して、それで汗をかこうっていう。それを、主にやっていま
綺麗です
。
やってますね。なんかテントってどれぐらいの数あるもんなんですか？
うちで扱っているのはですね、ロシア製のモルジュっていうタイプのテントサウナを使ってるんですけど、小さいタイプだと4、5人入れるような形
一
で。
つのこう、施設があって、そこによってお客さん呼んで、まあ、ちょっと商売というか、されてるってことなんですかね。
場所を移動してやってます。川沿いだったり、海辺だったりとか、こ
移動でき
の、
るんですか？だからテントか。そっか。
そうです、そうです。アウトドア品なんですね。それで、
へえ。
持ち運べるサウナっていうのが、このテントサウナの魅力だなと思ってるんですけど、川沿い、海辺だったりとか、ビルの屋上だったりとかですね。この火を焚いてもいい場所なら、もうどこでもやれるというのがメリットです。
イメージは出張バーベキューのような
確か
イ
に確
メー
か
ジ
に。
が。すごく、マッチする例えですね。出張サウナですね。それを、機材のレンタルであったりとか、また、なかなかレンタルって言っても、やったことない人は、道具の扱いとかも難しくてわからないので、なので、こう、イベントを自社で主催をして、で、体験をしていただいて、で、こう、良さを知って、こう、またレンタルに結びつけたりっていうことで、今、イベントを、こう、向きになって一生懸命やってるところ
に
です。
なって、なんかあれやってみたいですよね。サウナ入って川で水風呂みたいなやつやる。
いいんです。これがもう、この新潟県は自然がいっぱいでして、本当
楽し
に
そ
市内から片道1時間程度の場所にいっぱいいい川があるんですね。本当に綺麗な川で、こう冬場なんてそれこそ水温3度だの6度だのとかですね。あと、雪の中に飛び込んでこう水風呂かぶって、
そうだ。寒いのはち
やっ
ょっと
てる。
嫌いなんだよな、と思いながら。
修行さんあれじゃないですか、ちょうどサウナについてちょっといろいろ質問あるんじゃないですか、確か。
そうですね。私も、それこそ、石川さんが昔、サウナ、なんだって、あまりね、好きじゃなかったっておっしゃってましたけど、やっぱこう、肌とかが、深くなりやすいので、こう、入る習慣がないんですよね。
しげさんはちょっとアンチサウナ派なんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからちょっと
そ
サ
う
ウ
だ、
ナの良
今日だ
さ
か
をちょっ
ら、
と、
ちなみに
語ってほしいんですよね。
石川さんは先ほどサウナ好きじゃないかったけど、今は好きになったってことでいいんでしたっけ？
もうすっかりハマって、ハマりすぎて、まあ、テントサウナなんで始めたかっていう動機があったんですけど、まあ、長年こう、正直自分のやりたくない仕事に、こう、一生懸命こう、取り組んでいたというか、まあ、金融も別にやりたかったわけでもないですし、もっと言うと、私の父は、それこそ私が中学時代に、大きな借金をギャンブルで抱えてですね、行方不明になったりとかっていう、そういうちょっと不遇の中学時代、こう、過ごしてたりとか。なんで、なんですか、金融会社に、幼少期、青春時代悩まされた人間が金融会社やってるっていうですね、矛盾だったりとかです
半
ね。
沢直樹で見たわっていう光景ですね、これがね。
全然やりたい仕事ではなかったんですけど、ただまあ、縁あって家業ということで、一生懸命やっていたわけですね。で、まあ確かにやっていく中で得られたスキル等は今生活の糧になっているんですけど、まあ正直これから先はなんか仕事を始めたりっていう時は、やりたいこととか好きなことに時間を使おうと
そ
い
うですよね。
うふうには思い立ったんですね。あ
好
とき もう
に
一
なっ
つは
て。
まあ新潟に拠点を置きつつなんですけど、お取引先はもう県外ばかりだったんですね。もともと、金融会社時代も県外のお取引先しかなかったですし、そのつながりで ARN の方も営業していったので、この新潟県内での、この仕事を通してのご縁っていうのは全然なかったんですね。 なので、どうせなら新潟で、人とのつながりを作れるようなも
な
の
るほど
ということ
ですね。
で、当時考えまして、テントサウナ自体は、ちょうどコロナ禍の前の年なんで、4、5年ぐらい前になるんですけど、テントサウナなるものがあるっていうことを知りましてですね、ひょんなことから。何かやろうと思って好きなことってことでいろいろ上げてたんですね。で、インターネットで検索してサウナがどうとか、アウトドアがってやってたらですね、見つけて、もう見つけた時はもう天才だなと思ったわけです。アウトドアでサウナやっちゃうなんて、誰が
確か
考
に
え
ね、
たんでし
大
ょう
体なんか温泉、銭湯についてるものみたいなイメージでしたもん
と。そう
ね、
です
どっち
ね。
かっていうと。
持ち運
それじゃあ、
べるサウナと。
皆さん、アンチサウナの修行さんに好きになってもらうようなプレゼンみたいな
で
の
も、
を、
これ、
ちょっ
なんでも、
と、
じゃあ、次回の方がいいんじゃないですか、そ
次回
ろ
や
そ
り
ろ。
ましょうか、こ
次回
れ。
でそうです
3
ね。
回目で、
そう
3
です
回目
ね。
のセッションっていう
今後
か、
のこういう若い女性にね、こう、やっぱり
サウ
こう、
ナってこういう
サ
も
ウ
ん
ナ
だ
に
ぞ。
どんどんこう、ハマってもらう施策というか、はい。
そうですね。ぜひ次回ですね。教えていただければと思います。そうなんですよ。お時間がそろそろ来てしまいましたので、ぜひ第3回でよろしくお願いします。石川さん、
次回、
よろしくお願いし
文化
ま
事
す。
業のサウナをっていう回で。
そうです
はい。
ね。ありがとう
ま
ございます。
た来週。はい。
はい、また来週。ありがとうございました。
ありがとうございました。